石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
楽天モバイルが家族プログラムに続いて、青春プログラムといった形で、22歳以下に関して料金をちょこっとお得にするといったプログラムが発表になりました。こちら22歳以下ならば月110ポイント分を還元するというものになっております。これ家族プログラムに関しては110円引くというものでしたので、ちょっとねポイントといった形で差別化ができたというところがあります。三木谷さんとかに話を聞くと、楽天モバイル気になるんだけど、やっぱり家族割がないよねとか、学割がないよねというところで、躊躇する人がいるというところなので、始めたという話をしています。これだから、悩ましいところと言いますか、楽天ってね、ほんとワンプランで、個性的な独自性のあるプランで勝負してきて、ある程度ね、の人は理解して契約してくれるんですけども、楽天モバイル安いんだけど、やっぱり自分と比べてこれがないあれがないっていうところで選択肢から外れてしまう。で、結果として4社同じ状況になるという感じになってるのかなというふうにも感じます。過去を振り返ってみても、やっぱり独自性のあるプランとか出てきても結局他社が真似することもありますし、なかなか受け入れないというところもあったりするというところもあるので、3社が似たようなプランになってるっていうのも、そういうことなんだろうかなと。やっぱり他社がね違うものを出してきたら、そこに真似すればねユーザー逃げていかないところもあったりもしますし、楽天みたいに他社に追いつくにはね、他社と同じようなことをしないとそこってユーザー取れてこないというところもあるので、競争すればするだけね、そういった同一化というふうな方法に進んでしまうのかなというふうにも思います。楽天大丈夫なのかなって一つ思うのが、今回のプログラムって恒常的にずっとやるプログラムになっているので、今のタイミングお客さんバカスが入るかもしれないですけど、じゃあ来年の春商戦、またじゃんか新しいことしないとお客さん入ってこないけど大丈夫かなみたいなところはあったりするかなと。で、これね、よくよく見ると他社ね、大手3社ってそういった春商戦向けのプログラムやってんですけど、一応期間限定になっていて、だけど終了日未定ってなってるんですよ。なので、どっか1社がじゃあ5月31日にやめますって言ったら、じゃあうちもこそとやめますっていう感じになるのでき
っかけを見つけてる可能
性、そうです、3社で睨み合いながらどこをやめるんだ最初に離脱するんだって見て、そこにみんな追いつくっていうパターンなので、楽天の場合そういった期間限定のプログラムではないので、後々どうするんだろうかなっていうところはね、ちょっと注目しておいていいポイントなのかなって思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
久々にリサーチ会社の MMD 研究所さんにお越しいただき、先日実施したキャリアの契約数の調査報告を分析していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組公式 X のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
4キャリアと MVNO のシェアを調査、 MMD 研究所リサーチ結果を紐解く。 MMD 研究所は18歳から69歳の男女を対象に、2024年2月 MNO と MVNO のシェア満足度調査を実施。 MNO ではオンライン専用プラン、サブブランド合わせた MNO4 キャリアのシェアが 90.4% となっており、MVNO では IIJ ミオが躍進していると報告しました。本日は MMD ラボ株式会社より マーケティング部部長の小柳大輔さんにお越しいただき、調査発表の内容を中心に現在の通信市場についてお話を伺っていきたいと思います。小柳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 MMD 研究所さんには時々お越しいただき、スマホや通信に関する調査結果についてあれこれ聞いているという感じです。で、今回は MNO と MVNO についての調査を本当にいろいろと聞いていきたいと思います。これ結構な頻度で調査レポートがリリースされているような感じですけど、実際どれぐらいの頻度でこの通信業界調査されてるんですか？
今回我々が発表させていただいている調査、大型の調査2024年の2月 MNO シェア満足度調査に関しては、年に2回調査を実施させていただいております。
さらに MVNO もまた調査しているという感じですかね。
MVNO に関しても年に2回調査を発表させていただいております。
これ他にどういった調査もされてます？最近だとポイントとか、ああいった経済圏の調査もしてますよね。
我々ポイント経済圏に関する調査も年に2回発表させていただいておりまして、その他でいうと法人モバイルであったりだとか、スマートフォンに関わるさまざまなことであればいろいろと調査を実施させていただいております。
今回まず MNO の調査結果発表されてますけども、どういった人に向けて調査をしているものなんですかね？
こちらなんですけれども、18歳から69歳の男女4万名の方々に対して利用している通信のサービスであったりだとか、乗り換え以降とか契約場所、契約容量とか、そういったものをさまざま聞いていて、本調査の方で満足度についていろいろ聞いております。本調査に関しては MNO 利用者2700人に対してネットリサーチしてるんですけれども、対象となっているサービスがドコモ、au、ソフトバンク、アハモ、ポボ、LINE も、楽天モバイル、Y モバイル、UQ モバイルの各300人ずつの計9サービスとなっていて、我々の調査では MNO と一括りにするというよりかは、オンライン専用プランに関してはちょっと別で調査を実施させていただいているような形になってます。
なるほど。なかなかこれもなんか線引き難しいですよね。例えば KDDI の場合は au とポボと UQ といった形があったりする一方で、ドコモはドコモとアハモといった感じで、イルモとかは含まれてないという感じになっちゃうんですよね。
おっしゃっていただいた通りですね。我々の中でも、特に重要になっているのは、消費者の方々がその通信サービス、ブランドも含めてどういうふうに見ているかっていうところを軸にサービス選定をさせて調査を実施させていただいているので、今回の調査に関してはこの旧サービスを満足度分けて聞いた方がいいという判断をさせていただいて、この形で調査を実施しております。
ですよね。だドコモはあくまでイルモとエクシモは料金プランだというふうに言っているので、それに従わざるを得ないっていうところですよね。各業界各社の考え方が、こういった、調査結果にも反映されているという感じなのかなというところですが、これ実際に調査してみて、まず率直な感想とかってあったりしますか？
今回の調査の中身でいくと、やはり UQ モバイルさんと楽天モバイルさんが増加傾向にあるっていうところは、我々年に2回調査を実施しておりますので、今回もしっかり進捗契約者数が伸びているなっていうふうに結果受け取っております。
やっぱり楽天は一頃の0円プランやめますよ落ち着き、去年始まった最強プランというところが非常に受けてるという感じなんですかね。
そうですね。今回の調査の中身で乗り換えの検討度合いも聞いている設問があります。我々過去から定点で調査をしているんですけれども、乗り換えの検討先として、どこのキャリアに移行したいですかっていうものを、それぞれこれは MVNO も含めて、サブブランドも含めて聞いている設問があります。その設問の中見ていくと、やはり楽天モバイルさんを挙げる方が非常に多いっていう結果があります。例えば今ドコモを使われている方々が、次の乗り換え検討先として挙げるのはよくアハモであったり、au であれば UQ であったりだとか、ソフトバンクさんであれば Y モバイルとか、そういった傾向があります、ただその傾向があるんですけれども、楽天モバイルさんはそれと一緒にといいますか、ドコモユーザーであればアハモと楽天モバイルを検討しているとか、au であれば UQ と楽天モバイルを検討しているといった形で、 MVNO もそうですね。そういうさまざまな通信サービスを利用している方々が料金を下げたいとか、さまざまな理由で検討した時の検討のテーブルに上がっている数が、我々の調査で見ると楽天モバイルさん非常に多いっていう印象があって、これが今回の調査もそうなんですけれども、まあ、前回の調査2023年の9月、2023年の2月、半年ごとに調査実施してますが、そこで見ていても非常にずっと大きくそこに数値があるといいますか、検討のテーブルに上がっているという結果があります。
かなりじゃあ楽天とってみると、今相当チャンスというか、いろんな人の頭に楽天が浮かび始めてるって感じですもんね。
そうですね、やはり楽天モバイルさんの話をするときに、やっぱり経済圏の影響っていうところも一つ考えなくてはいけないかなというふうに思っております。今回の調査の中で契約した契約理由っていうものを設問の中で聞いているんですけれども、まあ、当然乗り換えてその通信サービスに求めるものって、まあ、通信を安くしたいとか、なしは欲しい端末があったりだとか、まあ、そういったものが多いんですけれども、まあ、それは当然どのサービスも同じです。ただ楽天モバイルさんに関して言うと、それ以外のところで自分が使っているポイントとの連動連携があるから楽天モバイルを選んでますっていうふうに回答している人たちが多くて、他の通信キャリアさんも当然各経済圏展開されてますけれども、契約した理由っていうところを聞いていくと、やっぱり楽天さんが一つ抜けてやっぱり高くスコアが出ているので、そういったところも寄与しているのかなっていうふうに思っております。
今回あと UQ モバイルも結構ポイント高かったですけど、これってなんか理由あるんですかね。
今回 UQ モバイルさん契約してる人たちに対して、なぜ契約してるのかっていうところを聞くと、 UQ モバイルさんに関して言うと、自分の使い方に合っているだとか、コスパ面でいいというふうに回答しているユーザーさんのスコアも高いですし、当然料金を安くできたっていうところでも回答者多いですし、あとは店舗があるから UQ さんっていいよねっていうふうに回答しているユーザー様もいるので、UQ さん使われているユーザーからすると、それぞれ様々 UQ さんってここがいいよねっていうのがしっかり浸透していて、まんべんなく満足度のスコアが高いっていうところから、今回継続増加している理由ってところにも一つつながってくるのかなっていうふうに思っております。
それでいうと、そのソフトバンクの Y モバイルと比較してとかあったりするんですか。
Y モバイルに関しても、増加傾向がございます、はい、今回の調査ではトピックとして UQ モバイルさんと楽天モバイルさんの伸びが、前回の調査と比較して楽天モバイルさんが 0.4 ポイント増加、UQ モバイルさんが 0.6 ポイント増加っていう形で取り上げさせていただいてるんですけれども、それ以外に伸びてるサービスはどこかって言われると、はい、Y モバイルさんとアハモになると思っております。そういうふうに考えると、Y モバイルさんに関しても、このシェア全体でいくと、やはりサブブランドとして大きく存在感ございますので、そういった意味では今回トピックとして UQ を挙げてますが、Y モバイルも順調に契約者数を増やしている印象を我々は受けております。
Y モバイルはもともと高いってもんですかね、満足度というか。
そうですね。我々の満足度調査っていう部分で言うと、Y モバイルさんよりかは UQ さんが結構高く数値として出てくるところが多いですかね。
なるほど。これ総合満足度で言うと、 LINE モがトップで ポボ が次いでという感じになるんですか。
今回の我々の調査では LINE モさんが総合満足度1位を取っております、はい、次いでポボ、その次にアハモという順番で、我々が定点で調査をしていく中で大枠の傾向としては、オンライン専用プランがやはり高く満足度1位であったりだとか、まあ、2位3位を獲得される印象がございます。で、LINE モさんに関して言えば、契約している年代層とかをデータで見ていくと、やはり若年層の支持を得ているなというふうに考えておりまして、契約した理由っていうところを聞いていくと、コスパの良さを感じていたりだとか、で本調査の方で満足度を細かく聞いておりまして、月額料金に対する満足度とか、通信品質に対する満足度、速度、セキュリティといった形で様々な観点で聞いているものがあるんですけれども、 LINE モさんに関してはこの通信速度っていう観点が非常に消費者の方々から評価をされているって結果になっております。
まあ、だからソフトバンク今ね、非常にネットワーク品質いいっていうふうには言われてたりもするので、まあそれとじゃあ料金プランの掛け算っていうところが非常に満足度高いんですかね。 あとポボもそこそこいいんですもんね。
そうですね、ポボに関しても同じく満足度としては高くなってます。我々が過去データ見ていく中でやはりポボ 2.0 に変わったタイミングから非常にあの消費者の方々の満足度を得ているのかなと。やはり選んでポボを使っているっていうところがありますので、トッピング機能であったりだとかギガ活であったりだとか、まあ、そういったものに関して非常に喜んで満足して使っている方々がポボは多いのかなというふうに考えております。
NPS と呼ばれるものがありますけど、これでもまあ LINE もがトップで次ポボという感じですけど、そもそも NPS って何ですか？
ネットプロモートスコアと呼ばれているものになっておりまして、はい、いわゆるおすすめしたい度っていうものになっております、はい、それで見ていてもやはり我々のデータでは LINE もさんが非常に高く数値として出てくることがあったりするので、このあたり一つユーザーさんの中で支持を得ているのかなというふうに考えております。LINE もさんの面白い特徴として一つあるとすると、はい、我々調査会社の視点で見ていくと、このオンライン専用プランそれぞれ流入してくるユーザーがどういうところかっていうのをデータで見ているんですけれども、例えばアハモであればメインブランドのドコモから来るユーザーさんが多いです、ポポは au から来るユーザーさんが多いです、LINE もに関して言うと、もちろん一番多いのはやっぱりソフトバンクからになるんですけれども、ただ全体で見ていくとソフトバンクから来てるユーザーはそこまでオンライン専用プランで比較すると多くはないんですね。むしろ他社からの流入を取っているのが LINE もっていう見え方を我々はしておりまして、じゃあその LINE もがどこからユーザーさん獲得できているかっていうところで見ていくと、楽天モバイルから獲得ができているっていうところのデータも結果としてございます。なので先ほど申し上げたような通信速度っていうところに満足してるよっていうユーザーさんであったりだとかは、もしかしたら楽天モバイルから来られた方々が LINE もに来られて通信品質の満足を感じていたりだとか、ソフトバンク以外のところのキャリアからも LINE もさんに入ってきている若年層のユーザーさんがいるので、前使ってたキャリアより料金が安くなったであったりだとか、他の観点で LINE もに魅力を感じて満足してるっていうところが、まあ、NPS っていうところも含めて寄与してる可能性はあるかなと思っております、は
いはいはい、なるほどね。それでいうとこのオンライン専用ブランドとか料金プランのユーザーって相当頻繁にコロコロ変えてる感じなんですかね？
そうですね、3ブランドのドコモ、はい、au、ソフトバンク、メインブランドよりかは乗り換えの経験があるユーザーだと思われますので、そういった意味では流動性ってところでは少し高いのかなっていうふうに思います。
そうですよね。でそれでいうと調査結果で見るドコモって今どんな状況ですか？
ドコモに関して言うと、今回我々の調査、はい、メインブランドって呼ばせていただきますけれども、はい、まあスコアは下がっている状態になっておりました、ただ我々今回の調査ではアハモを分けて調査をしているので、はい、アハモを見ていくと実はアハモがすごく増えているっていう状況があるので、ドコモ全体で見ていくと、アハモがすごく引っ張っていて、ドコモのメインブランドからアハモに流れていってるっていうような状況が見て取れます。例えばアハモの伸びっていうところでいくと、2022年の9月に調査を実施した時は全体のシェアとして 5.3% だったんですけれども、まあ、現在は 6.6% のシェアを獲得しております。そういった意味では、まあ、1年と半年で 1.3 ポイントほど増えておりますので、アハモこの観点ですごく伸びているのかなっていうところと、オンライン専用プランで比較をしていくと、アハモさんに関してはキャリアショップでの契約っていうところも 20% ほど弊社のデータではいらっしゃるっていうデータがございましたので、ドコモさん少しメインブランドを見ていくと下がっているっていうところがあるんですけれども、ショップでの獲得であったりだとか、そもそも流れてくるユーザーっていうところも含めてアハモに流れていっているっていうふうな見方も一つできるのかなっていうふうに考えております。
なるほどね。まあ、だから本当にその MNO の利用率の推移とか見ると、まあ、どの、ね、キャリアもやっぱりメインブランダーを落としていて、まあ、オンラインが増やしてるっていう感じですね。だから、ね、総務省の狙い通りになってるのかなっていうところはちょっと全体的にあるんですかね。
そうですね、我々メインブランドを分けて調査をしておりますので、はい、そういったところを見ていくとやはり3ブランドはどんどん下がっていって、他のいわゆるオンライン専用プランであったりだとか YUQMVNO っていうところが 伸びているっていう状況は少しあるかなっていうふうに考えていて、例えばデータのまとめ方っていうところではあるんですけれども、メインの3ブランドを切り出してシェアを見ていったときに、2019年頃はこの3ブランドだけで8割ほど市場シェアがあったんですね。ただ去年時点でこの3ブランドだけを切り取って見ていくと6割を切っている結果があります。
へ
え。じゃあ逆にそれ以外、要はオンライン専用プラン、楽天モバイル、 Y モバイル、 UQ、 あとは MVNO を含めて料金帯が安いといいますか、格安のプランっていうところを選ばれているユーザーさんっていうのは去年の時点で 42.7% となっております。2019年時点では 18% だったものが 42.7% 去年時点で数値を伸ばされているので、3ブランドに関してはどんどん減っていっていて、逆に低料金を求めるユーザーさんっていうのは着実に、さまざまなサービスあるんですけれども、それぞれのサービスにどんどんユーザーが流れていっているっていうのは一つ弊社のデータで見ていっても面白いところかなというふうに考えております。
そのメインブランドに残ってる人は結構使い放題プランを選ぶ一方で、低容量のプランっていう人たちがサブブランド行こうかなみたいな、 MVNO 行こうかなっていう傾向もあったりするんですかね。
そうですね、契約容量と利用している容量を分けて我々の調査で聴取してるんですけれども、最近の調査結果で見ていくと、やはり利用容量っていうものは下がっていってます。メインのブランドでも1ギガから3ギガぐらいしか使ってないよっていうユーザーさんが増えていってる傾向があります。一方で無制限であったりだとか大容量を使いたいっていう方々も一定数当然いらっしゃいますので、そういった方々が二極化しているっていうのは今回の調査結果からも見ていけるかなっていうふうに考えております。
なるほどね。その点でいうと MVNO って今どんな感じになってるんですかね。
今回弊社 MVNO に関する調査も発表したんですけれども、まず MVNO、2020年時点では 10% を超えてたんですけれども、今回調査をさせていただいて市場全体のシェアっていうところで見ていくと 9.6% といった形になっております。これ実は2021年からずっとこの 9% 台を前後している状況があります。今回の調査結果で見ていきますと、 IIJ ミオさんがいわゆる利用者の増加率っていうところで弊社の調査ではトップとなっておりまして、で満足度という観点では前野さんが取っているような形になっております。
これやっぱり推的に今 IIJ が強くて、一方で満足度で前野が高いっていうのは、前野は結構ファンサービスしてるからってとか大きかったりするんですかね。
やはりマイネオさん、独自のマイネオさんであったりだとか、そういったものがいわゆるこのシェアであったりだとか満足度に寄与しているっていうところは当然あるかなというふうに考えております。
今年今後のまあ展開として、やっぱり楽天モバイルはまだ伸びていきそうな感じですかね。
先ほど申し上げた通り、楽天モバイルさんのいわゆる経済圏の影響もそうですけれども、データから見ていった時の乗り換えの検討率の高さっていうところが非常に高く出ているのは、我々としても毎年調査を実施させていただいて、また楽天モバイルさんが高く想起されているっていうのは、やっぱりこのまま何かしらサービス検討するときにずっと検討のテーブルに上がり続けることになるので、そこはやはり非常に強いなと思っております。そういった観点の話でいくと、乗り換えの検討率は当然楽天さんが高く、じゃあその次にどこが来るかっていうと、アハモと Y モバイルと UQ さんも徐々に検討の度合いが高くなってきている印象があります。それこそ楽天ゼロ円施策が出てきた時は、全ての通信サービス使われている方々の頭の片隅には楽天モバイルが絶対あって、我々今回の調査ではマルチアンサーとシングルアンサーで、要は乗り換えの検討先候補3つまで教えてくださいねっていう設問と、本命を1つシングルアンサーで教えてくださいって言った時に、シングルアンサーで楽天モバイル選ばれる方が非常にゼロ施策の時は高かったんですけれども、今回調査を実施させていただいた時に、これも楽天モバイルさんやはり高いです。シングルアンサーでも高く他の通信サービスから選ばれてますが、それ以外でアハモ、Y モバイル、UQ も定点で見ていくと徐々に検討されてきているっていう数値が高くなっているので、楽天モバイルさん一強といいますか、経済圏の強さ以外のところでも少しそういった アハモと Y と UQ ってところの影響も今後は注視していかなきゃいけないなっていうふうに考えております。
まあ、千代さん、今までのお話聞いて何か感想ありますか？
まあ、そのスマホが多機能になったようにサービスも変わってきたじゃないですか。だからこうスマホをどういうふうに使いたいかっていうこともそうですし、そのスマホの先に見えるサービスの出現と充実度っていうのがかなり影響したデータなんだなっていうのは感じましたね。だから逆に言うと、そのポイント経済圏の拡大によって変わった部分もあるんですけど、そういうのを抜きにした時のその本当の通信のみを考えた時の結果ってどう変わるのかなって、逆にそれがすごい気になりました。
経済圏で見る人もいれば、やっぱりスマホの通信なんでネットワーク品質ありきで見るところもあったりとかっていうところで言うと、キャリアとしてはね、基本のネットワーク品質もやりつつ、いろいろとねお得に見えるところもやりつつ、まあ、金融もやりつつというところ、なんか競争になってくるのかなって感じしますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、我々 MMD 研究所では引き続きモバイルに関する様々な調査を発表していく予定です。今日少しお話に上がったような経済圏に関する調査であったりだとか、あとは法人に関する調査であったりだとか、モバイルに関する様々な調査を今後も発表していく予定でございますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは MMD ラボ MMD 研究所の小柳大輔さんでした。以上、特集4キャリアと MVNO のシェアを調査、 MMD 研究所リサーチ結果をひも解くでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また番組公式 X のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが。
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。おた